ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年9月26日、菅総理大臣は第75回国連総会において一般討論演説を行い、拉致問題に関し次の通り述べました。
議長、皆様、創設75周年の国連で9月16日の総理就任後初めての演説ができることを光栄に思います。新型コロナウイルス感染症による未曽有の危機は、ともすれば分断と隔絶に傾きがちな国際社会を連携へと引き戻しました。過去75年間多国間主義は課題に直面するたび強くなり進化してきました。今回の危機も協力を深める契機とした、皆様に連帯を呼びかけたいと思います。議長、北朝鮮にある拉致問題は国際社会の重大な関心事項です。私自身もこの問題に長年取り組んできました。今年、拉致被害者のご両親お二人がお亡くなりになりました。必死に救出活動に取り組まれながら、最愛の子供との再会を果たすことなく旅立たれたご家族の思いを想像するだけで胸を締め付けられる思いです。拉致被害者ご家族がご高齢となる中、拉致問題の解決には一刻の猶予もありません。日本として日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決、不幸な過去を清算して国交正常化を目指す考えに変わりはありません。日本の新しい総理大臣として、私自身、条件をつけずに金正恩委員長と会う用意があります。日朝間の実りある関係を重視していくことは、日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定にも大きく寄与するでしょう。あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動していきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月24日に日本の菅義偉総理は韓国のムンジェイン大統領と初めての電話首脳会談というものを持ちました。菅総理はこの間、日韓関係を悪化させる主な原因要因となった、いわゆる徴用工問題というものについてですね、韓国側において日韓関係を健全な関係に戻していくきっかけを作ることを日本は改めて求めるというふうに菅総理は述べたわけでありますが、これは安倍政権の時からの一貫した日本の姿勢というものを再確認することになったと言っていいと思います。これに対しまして、 ムン・ジェイン大統領は、いわゆるこの徴用工問題に関して両国間の立場に差があるのは事実だけれども、しかし両国政府と全ての当事者が受容することのできる最適な解決法というものを共に、日韓が共に見つけ出すことを願うという、そういう言い方の発言をいたしました。このムン・ジェイン大統領の発言というのは、今までにない、現実的なものであったと言っていいと思いますし、政策の変化というものを示唆している、伺わせるものであったと言っていいかと思います。この9月24日の電話会談でムン・ジェイン大統領は両国間の立場に差があるということを明確に言及いたしましたが、これは初めてだと言っているわけであります。いつもは、韓国の立場が正しいんだということだけを主張してきたわけですので、日本側の日本政府の立場というものに対しても一定の理解を示す意味で両国間の立場には差があるという言い方をしたことは初めてということになります。またこの9月24日の電話会談でムン・ジェイン大統領は全ての当事者だけではなくてですね、両国政府も受容できるそういう解決法を求めるということを述べたわけであります。これも初めてそういう言い方になったと言っていいかと思います。これまでは韓国のムン・ジェイン政権の言い方というのは当事者の中でも被害者が同意できる解決法を求めると、被害者だけが同意できるようなことを求めてきた。例えば今年の8月15日の光復節におけますムン・ジェイン大統領の演説の中でも被害者が同意できる解決法を求めるんだという言及がありました。しかし今回初めて、被害者だけではない、全ての当事者ということになりましたので、そこには日本企業ももちろん含まれるということになります。そして、両国政府ということが言われたので初めて、韓国政府のみならず日本政府の、そういう立場というものを、日本政府も受容できるようなものを求めるということになったわけですから、これまでの韓国の立場を一方的に日本に押し付けて、日本に強要するという姿勢がなくなったといいますか、そういう点が今回の電話首脳会談での一つの大きな変化を伺わせる特徴であったと言っていいと思います。日本の立場にも理解を示して、日本政府も受容可能な解決方法というものを求めていくんだということになりますと、これはいわば英語でいうところのアグリートゥディスアグリーという言い方がありますが、すなわちお互いにも相手の立場主張というのは決して受け入れられないということについて、お互いがそれを認め合うという、そういう方針に韓国は、戻りつつあるというか戻ったということを示唆したと言っていいと思います。1965年の日韓正常化というのはまさにこのアグリートゥディスアグリで成立をいたしました。日本は35年に及ぶ朝鮮統治というものは合法だということを言いましたが、韓国はいやその朝鮮統治は不法だと言って、決して、立場を変えなかったわけでありますので、最終的にはこうして双方の主張が異なるということは双方が認めて、その上で、正常化を実現するということになったわけでありますし、その中でいわゆる徴用工の保障問題というものももう解決をしていたわけであります。しかしにもかかわらず2018年になってですね、韓国は立場を変えました。韓国政府はですね、韓国側には日本の 不法行為に対する補償請求権というのはまだあるんだということを言って、この徴用工問題を、日本に新たに提起したということになりますが、その結果日本側はその韓国側の主張を受け入れることができませんので、日韓関係が悪化してきたということになります。韓国は一方的に、立場を変えてそれを日本側に授与させようとしてきたわけですが、ここに来て、その姿勢を改めた可能性があると、9月24日のムン・ジェイン大統領の発言というのは、以前とは異なっていて、韓国の主張を一方的に日本に押し付けるということはやめた可能性を非常に強く示唆しておりますので、そうであるならば今後日韓関係が好転するということもありえますので、非常に注目されるといいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎で旅の宿をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。吉田拓郎で旅の宿をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は本年6月に収録した拉致被害者松木薫さんの弟である松木信弘さんの国際社会に向けたメッセージです。それではお聞きください。
私は1980年にスペイン・マドリードにおいて日本航空淀号ハイジャック犯の妻たちによって北朝鮮平壌へ騙されて連れて行かれた男性2人組の1人、松木薫の弟です。もう1人は石岡徹さんと言います。1983年にイギリス・ロンドンにおいて日本航空淀号ハイジャック犯の別の妻に騙されて、ハイジャック犯や北朝鮮の工作員によってコペンハーゲン経由で北朝鮮に連れてこられた有本恵子さんという女性がいます。この3人が、分け合って平壌で暮らしているという内容のエアメールがポーランド経由で日本の札幌市石岡さんのご両親に届いたのが1988年のことでした。それから拉致ということが断定できない状況が長い間続き、それぞれの家庭が時に一緒に、ある時は別々に、愛しい家族の帰国を待ちわびていました。2002年の小泉純一郎総理の訪朝で、北朝鮮による直接的あるいは兄たちのような間接的な拉致を含め、当時の金正日総書記が認め謝罪しました。しかし残念ながら誠意のあるものではありませんでした。兄については2002年に遺骨と称するものを出されました。法医学的鑑定の結果、別人との結果を受けています。2004年には再び兄の遺骨の可能性のあるものが出されましたが、こちらも別人である結果を受けています。北朝鮮によって首謀とされた被害者たちは全員首謀と認めるに足るものは何一つないまま今日を迎えていることを皆様に知っていただきたいです。遺骨というものを出された二家族いずれも本人ではないということ、兄の遺骨と称するものには性別も違う、 複数の人間の骨が混ざっていたことも合わせて知っていただきたいです。兄たちが欧州からどうやって北朝鮮に入国することができたのでしょうか。欧州の各地を利用して拉致を行っている事実にぜひ目を向けていただきたいと思います。北朝鮮が拉致被害者のパスポートを偽造パスポートの原本に使用し、完成したものを淀号ハイジャックメンバーや日本赤軍といったテロ組織が使用したと言われています。こういったこと一つからして北朝鮮がテロ支援に関わっていると言わざるを得ません。アメリカも2019年のテロ報告書において拉致問題と淀号ハイジャック犯を北朝鮮が今現在もかくまっていることに言及しています。そして私が特に強調したいことは、日本人だけが拉致のターゲットではないことです。日本人拉致被害者の夫の元米兵の証言だけでも、タイ人、ルーマニア人、レバノン人の女性が元米兵の妻となったことです。当然騙されたか、もしくは強制的に北朝鮮に入国されたものであろうことが容易に推察されます。そう、国交があろうがなかろうが、北朝鮮という国の当該セクションが決めたら躊躇なく実行していること、大変恐ろしいことだと思います。明日、いや今、あなたの国の人間、あなたの家族が私の家族と同じ境遇になる可能性が否定できないことです。被害者や被害者家族がいなくなるのを待っているかのように、日本人拉致問題を含む北朝鮮人権問題から逃げ回っています。逃げ得を許してはならないと考えます。自国の政治のために他国の人間を北朝鮮に連れて行き、自由に連絡ができないまま、兄の場合は40年にわたっています。北朝鮮の皆様にはこう申し上げたいです。もういいでしょう。他国の人間に対する人権侵害を継続させる理由はどこにあるのでしょうか。兄の周りにも私の周りにも大勢の半島の皆さんがいました。特別に仲良しではありませんでしたが、敵対する関係でもありませんでした。いわゆる自然な関係です。喜怒哀楽を持って普通の関係になろうではありませんか。自然な関係となるには、正直に被害者を申告し日本に返すことが優先、最善です。普通に日本で生活している在日朝鮮人の皆さんにも有益です。国際社会でも共に生きるため、北朝鮮指導者の英断を期待しています。国際社会の皆様におかれましても、自由に発言できない環境、行動できない環境が数十年にわたっているときに、肉体的または精神的に人権侵害が継続している事実を踏まえ、各団のご助力をお願いするものです。どうぞよろしくお願いいたします。
次に、9月19日、山形県山形市で行われた北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風、潮風の共同公開収録で収録された、佐藤隆弘山形市長による拉致被害者の皆さんへの激励メッセージをお届けします。
皆さん、こんばんは。山形市長の佐藤隆弘です。北朝鮮に拉致されている皆様、この放送を聞いてらっしゃいますか？山形県出身の大宮信子さん、布施則之さん、ふるさと山形からのこの放送を元気で聞いてらっしゃいますでしょうか。今日は皆様に少しでも元気をお届けしようと、後ほど子どもたちの合唱などがありますので楽しみにしていただければと思います。さて、北朝鮮に拉致された皆様と、そのご家族の皆様方の長年にわたる 心の痛みや苦しみはいかばかりかと拝察いたします。北朝鮮による拉致は国民の生命と安全を脅かす重大な人権問題であり、決して許すことはできません。山形市におきましては、昨年山形市役所において北朝鮮による拉致被害者を救出するための署名活動を行いました。2000名を超す市職員などが皆様を日本に戻してほしいという熱い思いを署名という形で示しております。拉致被害者の皆様の一刻も早い救出を一度心から願っております。これから山形は紅葉がきれいな時期を迎えます。仰ぎ見る山々、河川の清らかな流れなど豊かな自然は美しいまま今も変わっておりません。そして皆様が帰る日を待ち望む私たちの心もずっと変わりません。北朝鮮で助けを待っている皆様がご家族のもとに帰ってくるその日まで、山形市民も一丸となって粘り強く取り組んでまいります。共に頑張ってまいりましょう。山形市長佐藤孝弘。
今週は松木信弘さん、佐藤孝弘山形市長からのメッセージをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。